沖縄よ、どこへ。琉球詩物語。岩冬。沖縄よ、どこへ。一。日本民族の遠い別れであって、古代生活の様式を多く保存しているために、学者の注意を引いている琉球は、昨今、非常な窮状に陥って、国家の手で救済されなければならないようになっている。けれども、このことについては、これを統計的に説明した人があるのみで、その寄ってきたるところを鮮明した人のないのは、少々物足らない心地がする。この際、私は、琉球数百年の古都区の歴史を略述して、指揮者のご一行を煩わしたいと思う。私は、とにかく、その神話から出発することにしよう。聞こえ大君、おどん、並びに、おぐすく、おぎしきのおしだいという記録に、こういう神話がある。昔、久高島に小さい亀が漂ってきた。取り上げてみると、五穀の種が入っていた。この種を土地に巻いて、初めてできたものを、天御清に献じたら、天御清は、これで天がす、御木の一種をこさえて、天神地義を祀った。次来、麦の種をまく頃に、桃祖おもの参りと言って、国王及び国民のために、五穀豊作の祈願をすることが始まった。古くは、種まきの日には、家内中の者が、一人も残らず髪を洗って、野良に出たということである。さて、こういうふうにして、五穀は繁殖したが、白地屋根、すなわち米が一つ足りなかった。そこで、天御清が浜川のお竹に登って、米がなくては困るから、わしを使いにあげたら、300日以内にくださるようにと、天に祈り、その間断食をして、水ばかり飲んで待っていたが、日元が来ても、わしは帰ってこなかった。それは水を飲んで、雨包みを犯したので、願いが叶わないのだと悟って、今度は水も飲まずに一生懸命に祈った。しばらくすると、使いのわしは稲の穂三本を加えて、にらいかない、海の彼方の落土から飛んできた。天御清は神に感謝して、早速これを受け溝張り溝というところに巻いた。実った時、これでおしるましという幹を醸して、天神地義を祀った。そのために昔は、国王自ら一年おきに久高島と知念玉城とへ行かれて祭典を挙げられたが、島津氏の琉球入り後は、国事が多忙を極めたので、名代として、下堀あたり、すなわち、式部官を使わされるようになった。うんぬん。こういうふうに書き立てると、神話というものの精神を知らない人は、奇々怪々な話だと言って、一生に付するかもしれないが、よく味わってみると、そこには、琉球史の、あけぼのの状態が、ほの見えているような気がする。言うまでもなく、琉球人の祖先が南東に落ち着くと間もなく、人口のおびただしい増加のために、食料の欠乏をきたして、海外貿易を開始したことを意味する。これは、琉球の神話にほの見えているばかりでなく、日本書紀にも、西暦7世紀の頃、南東人が島伝い、浦伝いに、毎年大和の朝廷に入港したという記事となって現れている。それから十数年前、私は琉球の万葉集とも言うべき、おもろ草子にある、くすぬきはこので、大和船この大和旅登って、八代旅登って、河原海に登って、手持ち海に登って、くす船、大和船を作りて、山と山城の旅に上がりぬ。 河原その他の物価を買わんとてという宿にヒントを得て、首里城以前の王城であったと思われる浦添城市で名分式片押しの瓦を発見したが、近頃伊藤工学博士の比較研究によって、この瓦の中に見えている水野と鳥高麗瓦肖像の文字がはっきり読めた結果、これが崇徳天皇の時代に朝鮮で製造されたということになったので、航海術のあまり発達しなかった王朝時代に南東人が日本まで、ことによったら朝鮮まで出かけていったことが分かってきた。それと同時に、当時における南東の文化がこれまで考えられたよりもはるかに進んでいたことも分かってきた。2. とにかく北方の同胞が瑞穂の国で幸福な生活を送っている間に、彼らは不毛の地でイノシシやハブと戦わなければならなかったが、努力の結果、環境を変更し、猛獣毒蛇を避けて、ようやく繁殖することができた。しかしながら、フィリピン、カロリン、マリアナ諸群島の間にある海墳で発生する暴風は、一年に2、3回以上も沖縄諸島を襲うので、設備の不完全な時代にあっては、今日に比して幾十倍の損害を農産物に与えたに相違ない。それは琉球で飢饉のことを餓死または蘇鉄の世と言っているのでもわかる。琉球で古今独歩の政治家といわれる西園の一人物語の中にも、昔は年に4度くらい暴風があったことは珍しくなく、その都度米麦などはすっかり吹き枯らされるから、しばしば大飢饉があったといったようなことが見えている。芋のなかった以前の琉球人の生活は実に惨めなものであったろう。琉球の年中行事に阿武支払いといって、4月のうちの吉日を選んで、あぜの雑草を取り去り、害虫を駆除して豊年を祈る祭式がある。この日国王は自らヒーラを手にして首里城のシリーの女というところで模範的の儀式を行ったということである。こうして農事に力を持ちうるということが昔は琉球王国の資格の一つになっていたが、もともと貧弱な土地柄なので農業だけでは到底やっていけないから、自然外国貿易を始めなければならないようになった。そして通商貿易は最初から国家の手で行われたから、彼らは至って和平的で倭寇などのように略奪をしたことがなく、したがって琉球には旅の恥は書き捨てといったような鎖国的の利権がない。昇進大王が西暦1517年に世辞荒富号をマナハンに派遣された時のおもろに、暗示遅いが親を寝や向こうを片しなって、我が王の大お船は至るところで歓迎されてという文句があるが、志村博士の南蛮記にも平和的な琉球人は侵略的な日本人と異なり、一時代古く遠い南国と通称していた云々ということが見えている。こういうふうに活動して島民の生活を豊富にしてくれる君主を古琉球人は苦よ甘よ甘よなす君、夜なみの悪しきをよしきに返す君、または夜なれ神、時世に通じた神といって謳歌した。とにかく神話に現れた古島区が彼らの生活基調となって、そこから琉球の歴史は展開していくと思ったら間違いがない。3. 実際琉球に幾度か起こった革命と上乱とは、食糧問題が主因をなしていると言って差し支えなかろう。ためとものこと言われている 春天の孫の義本が王位についた翌年、すなわち西暦1250年に大飢饉があり、その翌年疫病が流行して人民が半ば死し、おまけに干ばつが6ヶ月も続いたので、国民が真意をなだめるために祭壇を設けて義本を火炙りにすることになった。この刹那に大雨があって火が消えたので、この犠牲はようやく助かったが、人に気味たる資格がないということを自覚して、数年の後、位を蝦夷の戦もい、英祖に譲って行方をくらましてしまった。英祖は裏沿いの豪族で、農政に詳しい人であったから、彼が君臨すると、間もなく沖縄は黄金時代と化して、人民の生活はひとしお豊かになったと言われている。この時代に沖縄島の西北に連なっている諸島及び奄美大島諸島が風を望んで入港したということがあるから、この頃沖縄本島はあやふやながらも統一されていたと見なければならん。そしてその当事者のことを世の主またはテタと言った。古代琉球語では君主のことを古代日本語で彦と言ったように、テダコ、彦と言ったが、英祖の頃には、もう君主は父なる太陽と同格になって、テダという名称を取るに至った。それから、紛りと称する各遊楽には、暗示または千原と称する州長が割拠して、互いに相反目していたが、英祖から四代目の、アングナ玉ぐすくが即位した頃、西暦14世紀の所要、長い間の安楽と平和との結果、人口が急激に増加するにつれて、遊楽と遊楽との接触と衝突とがだんだん甚だしくなり、その強い者は弱い者を検定して世の主と称し、とうとういわゆる三山時代、超同類アイハムの惨劇を演出して、ほとんど100年間も続いたので、戦花遊びという利言までできるようになった。この間に、続投の交戦は後を絶って、せっかく出来かかった琉球の統一は一頓挫をきたした。そして玉城の子、征夷の時に至っては、南北二山の圧迫が甚だしく、国政はますます衰えて、民心は当時最も特望のあった浦添安治、薩度、ジャナモイに帰した。薩度は若い時分、金塊を発掘して金持ちになった人であるが、ある時、鉄塊を積んで日本の商船が牧港に来たのを幸い、その撤回をことごとく買い取り、農具を作って農民に与えたことがあった。彼はこういうところからだんだん人望を得て、ついに押されて浦添安治となり、さらに押されて中山王となったが、西暦1350年、位につくや否や、まず経済的基礎を固めて、南北二山に対する国策を立てなければならなかった。こうして、うちに三山の定立があったと時を同じうして、日本本土でも南北朝の分争があったために、上古以来続いていた日流の交通は全く断絶したが、幸いに明王、朱元璋が来遊するに及んで、彼は初めて品大陸に通じて、秦を主名に称するに至った。これはもっぱら経済上の都合からであった。この時その航路に連なっている宮古八重山の諸島が中山に入港するようになった。その後南北の二王国も中山に倣って品に通ずるようになった。当時シナは漢民族の勃興時代で周囲の小民族の入港が盛んであったから、琉球人はそこでこれらの小民族と知り合いになり、 したがって南蛮貿易の端緒を開くようになった。こうして一方では儒教の平和思想の洗礼を受け、他方では海外貿易によって生活に余裕ができたので、好戦的になっていた彼らはようやく平和的になりかけた。4。この機運に乗じて勝負的な佐敷の小味小破氏は南山の一宮から起こり、三山を統一して第一尚氏の王朝を建設した。彼は三山を統一すると間もなく使いを明帝と室町将軍とに派し、さらに使いを南蛮及び朝鮮に使わして交通貿易を盛んにした。この時代はおそらく琉球にとっては物質的に最も恵まれた時代の一つであったろう。ところが彼の王朝は彼の死後間もなく動揺した。これは彼の子孫が非征服者なる三山の移民の処分法を暗室することができなかった罪である。社会学者の説によると、征服によって異なった二種族は密接な接触をすることになるが、到底同化することはできない。征服者は常に非征服者を蔑視し、あらゆる方法をもってこれを奴隷化する。非征服者は仕方なしに服従しながらも、征服者の武力以外の一切のものを認めない。ここにおいて征服者が本当に非征服者を征服し、両線がために社会の諸種の制度が生まれるとのことである。小破氏の子孫のやり方を見ると、あらゆる反逆的行為に対して、絶えず兵力を用いる困難と費用とは、とうとう彼らの一大負担になっている。小破氏が死んで、わずか15年の間に4回国王が変わって、その都度殺法師の捕らいがあり、おまけに王位継承の内乱が起こって、弱った後に御様丸政党、雨割りの反逆、2回の機械島征伐等の大事件がキビスを制して起こった。一時は勝利の誇りに駆られて、その権威に反対するあらゆる反逆者を片付けたが、後にはやりきれなくなって、とうとう革命を誘い出した。第一尚氏の征服国家は、とにかく経済的基礎がぐらついたために、勃興してからわずか64年にして破滅した。5。この時、首里城中に、金丸という役人があった。伊平屋島の山で元五役王子正太宮の家人であったが、正太宮が王位についた時、内間の地頭に任ぜられ、後抜擢されて、おもの城小指のそばという財政並びに外交に関する重要な位置を占めて会腕を振るったので、時の人は彼を内間小指と言った。彼は、おっつけ、弱すたべ、すなわち、国務大臣に昇進しようとしたとき、正太宮に死なれて、まだ20歳にも満たない、強情な正徳に仕えなければならないようになったが、二者は性格の相違からことごとに衝突したと言われている。琉球の正史、中山政官にこういうことが見えている。ある年の久高島御三家の帰りに、従者たちがひもじくなって、とてもこれ以上は歩けないから、中敷を取らしてくれと願ったが、自分はまだひもじくないから、自分が食べるとき、一緒に食べてもいいじゃないかとの王の御意が下がって、一同はがっかりした。内間小指がこれを見かねて、戦乱で食べても差し支えないと命じたので、さすがの王もただ苦笑した。こんな調子で彼はいつも王の目の上のコブになっていた。 王が喜界島を征伐したいと言い出したとき、彼は王府財政の窮状を述べて思いとどまらそうとしたが、好戦的な王はその中言を退けて遠征軍を派遣することになった。この遠征軍は散々敗北して帰って王の面目は潰れたが、負け抜きの王は無念やる方なく、殺風の大典を済ましてから3年の後、再び喜界島征伐の死を起こした。今度は王自ら出征して軍隊を指揮し、見事に凱旋して帰ったので、王の暴虐はますます甚だしくなった。金丸はその翌々年、いよいよその領有に引退した。この内間の隠遁こそは、幾多秘密の複在するところで、当時の反軍国主義は、ここを中心として全島にみなぎり、いわゆる36島は一人でに彼の前に転がっていった。危機が近づいていることをつゆほども知らなかった王は、その翌年百官を率いて久高島参詣と出かけた。同島の穂釜村に代々ノロを食とする家があったが、当時家を継いだのは17、8歳の女で、国千朝のノロという絶世の美人であった。王がこの祭典の際、このノロを見初めて、寵愛限りなく、首里に帰ることを忘れた頃、革命は勃発した。革命党は王城に侵入して、王妃世子及び王族を虐殺し、早速、今日のうちというところで、世の主選挙の大会を開いた。この時、金丸と信仰を結んでいた、朝戸の部屋という魔術師が神がかりして、モノグルユスド、我が王州、内間をザスド、我が王州。職を与うる者こそ、我が王なれ、内間をザスこそ我が王なれと言ったように歌い出したから、州皆、王サーシーとわして、一国の君主は立ちどころに占拠された。時はまさに西暦1469年初夏の頃であった。これはいわゆる幽雨帝と称するもので、古琉球にあっては革命がある場合には、大方この形式によって主権者の選挙が行われた。幽雨帝とは、やがて国家の大事件を歌うの儀で、預言者と詩人とを兼ねた社会の尖閣者が、神の御すずりを受けて、シーカの形でこれを民衆に告げることである。さて、陥落極まって不安を感じ始めた聖徳は、国千朝と別れを惜しみつつ、この神秘の小島を見捨てたが、船が数丁も進んだかと思う頃、一艘の漁船に出会った。船頭は恐る恐る王の船に近寄ってきて、革命が起こって、伊平屋王が立つまでの一部一従を物語った。王はこれを聞いて、軍師やる方なく、ついに海に投じて死んだ。この時彼は29歳の青年であった。2年の後、57歳の金丸は、聖徳の世子、聖炎と称して、明の殺法を受け、正式に琉球国王の位について、第二尚氏の王朝を建設した。この間の事情は、豊臣氏から徳川氏に移るまでの、それによく似通っている。聖炎は多分、家康のような性格の人であったろう。彼の政治思想のどんなものであったかは知る由もないが、その子昇進によって実行された政策を見ると伺われないこともない。昇進は前王朝がその権威に反対するものを見つけ次第厳罰に処して一人一人別々に支配していくという旧式の統治法を捨てて真綿で首を絞めるようにジッパ一からげに片付けてしまう制度という新式の統治法を暗示し、まず武器を取り上げて、 角間切りの暗示部、諸侯等に、首里在住を命じ、おもむろに非征服者なる三山の移民に臨んだ。このことについては、彼の治世の50年間に主婦に立てられた7種の近跡文がよく語ってくれる。彼の同化政策がいかに成功したかは、摂著、古琉球の政治中に詳しく書いておいた。とにかく、種々の制度ができたために、琉球史の趨勢は一変した。初期における大島、八重山、及び、ジャナ一族の反逆を除いては、反逆ということは、もはや見られなくなった。実に、第二章氏は、この400年間、扇子一本で琉球諸島を支配したと言っても差し支えない。110年前、すなわち、西暦1816年、琉球を訪問したキャプテンバジルホールが、このありさまを目撃して帰り、セントヘルナに寄港してナポレオンに会い、古来かつて戦争をしたことのない人民があると語って、千個の英雄を驚嘆させたのは人口に感謝するところである。それからこの王朝では、前王朝よりも海外貿易が一層盛んになった。後世のように、島津市に絞り取られるというようなこともなかったから、その経済は非常にゆとりがあったのである。そして第二章氏は、第一章氏が非征服者の搾取と海外貿易とから得た余裕を、もっぱら征服欲のために投じんしたに反して、これをその創造欲の発揮のために消費した。今日、琉球に残存している建築、絵画、彫刻及び線香のうちで、伊藤博士をして東洋文化史上に一異彩を放つものであると絶叫せしめたものは、皆ことごとくこうしてできたものである。この時代の琉球人は、日清両国の文化をよく消化して、自家独特の文化を発揮しているが、それらの芸術以外に、彼らは琉球の万葉とも言うべき、おもろ1553種と琉球文で書かれた11種の近跡文等を使わしている。特に面白いと思われるのは、それらの近跡文は、大方、寒流両文で書かれているが、いずれも表には琉球文が刻まれ、漢文は裏に回されていることである。実にこの時代は琉球人にとっては精神的にも物質的にも最も恵まれた時代であって、琉球史上前後にその日を見ない黄金時代であると言わなければならん。けれどもこの幸福なる時代は一世紀と続かなかった。国内は至って太平無事であったが、問題は国外から起こってきた。6。日本64州が豊臣氏の天下となって、日本軍が朝鮮に侵入したとき、その余波の琉球に及ばないはずがあろうか。秀吉が聖民の死を起こすにあたって、河川琉球からも、兵を徴することになったが、百年間も戦争をしたことのない人民は、そういう場合には役に立つまいとの島津氏の意見で、その代わりに7500人10ヶ月の兵糧を付加することにした。これ、琉球にとっては全く寝耳に水であった。東洋の形勢に無知でなかった琉球は、文句なしにこれを承認したが、倭寇には威嚇され、欧州人には圧迫されて、一時代前のように貿易が思わしくなかった琉球にとっては、この負担は実際重すぎたけれども、その半分だけはどうにか都合して肥前の陣屋に送ったが、あとは容易に収めることができず、島津氏から再三督促を受けて、 とうとう琉球入りの口実を与えた。かねてから琉球に水淹していた島津氏は、青函の役が中止されて徳川の天下になって間もなく幕府の許可を得て、慶長14年の3月にいよいよ琉球に侵入した。これは組織的な倭寇でなくて何であろう。長い間の内乱にこりごりして武備を撤廃した琉球は、この時もろくも負けて城下の命を成した。薩軍は少年王以下百官を人質として連れて帰った。女才なき薩摩の政治家は王の一行を江戸見物に連れ出し、その間に琉球の土地並びに品貿易についての綿密な調査を遂げた。そうして琉球経営の方針がいよいよ確定したので、王の一行は成文三章を提出してようやく帰国を許されたが、2年ぶりに帰ってみると、さながら島津氏の植民地に身を寄せる旅客のような心地がしたということだ。そもそも島津氏の琉球征伐の動機は、理に悟い薩摩の政治家が、当時の日本は鎖国の時代であって長崎以外の地では一切外国貿易ができなかったにかかわらず、琉球の位置を利用して西貿易という密貿易を営もうとしたのにある。だからせっかく戦争には勝ったが、琉球王国を破壊するようなことをせず、いわゆる王国の飾りだけは保存しておいて、これを密貿易の機関に使ったのである。琉球人をして薩摩のことをお国元と唱えさせながら、琉球国王をして相変わらず品皇帝の殺風を受けさせたのもこれがためだ。これ取りも直さず巧妙な搾取の機関を作ったのである。島津氏の琉球に対する態度は、ちょうど貪欲な高利貸しが債務者に対し差し押さえなどして面目を潰させるようなことをせず、かえってこれがために就職運動までしてやって収入の多い地位に置き、生活費だけは十分にあてがって対面は立派に保たせながら、その余分を全部自分が取るというやり口と同様なものであった。時代琉球人は思う存分に絞り取られて、ただ食うためにのみ生きているというありさまであった。ところがこの搾取の期間ができる5年前に品から官所が移植されたおかげで、彼らには前代のように餓死する恐れだけは全くなくなった。首里市長故中吉長助の統計的説明によると、今もし琉球で官所が全部なくなったとして、その代わりに慶長以前のように五国だけを作るとしたら、沖縄人にとっては現今の土地の7倍ほどの土地が必要になってくるとのことである。繁殖力が強くて安価である点で、官所は奴隷の食料としては最も適当なものと言わなければなるまい。それはとにかく、この制度ができた当時、彼らは生きがいがないと言って悲しんだということだ。明の国士官出身のジャナ親方定海という大臣は、自由のないところで生存するのは恥辱であると言って、あの成文に調印するのを拒んで、鹿児島で殺された。けれども、世に習慣ほど恐ろしいものはない。それは長い年月の間には、どんな悪制度でも真理と思わせる強い力を持っている。カゴの鳥が最初の間は、森の自由な生活をしたっても、餌食は十分にあてがわれてあり、その上、カラスやハヤブサなどに襲われる危険もないので、いつしかその小さい牢屋を永住の天地と心得、昔の自由な生活を忘れて歌い暮らすように、 最初これでは生きがいがないと言って悲しんだ琉球人も、あまり働かないでも甘蔗は腹いっぱい食べることができ、その上外交などの危害からは完全に保護されたので、いつしか歓楽のうちに隠れ家を見出して、かつて東洋の津々浦々を遍歴した自由な生活を忘れてしまった。そして奴隷になるまいと力んで殺された愛国者を罵り、彼の名を脚本などで悪者の名にして島津氏の関心を買おうとするまでに民族性が変わってきた。七、そういうところへ支那に民心の大乱が起こり、おっつけ民朝が滅んだ。この時福建に行っていた琉球の使節はしばらくその去就に迷ったが、琉球の立場としてはただ貿易をしてその利益を島津へ貢ぎさえすればいい、南人が支那帝王の位についても構わないと言って臨機応変の処置を取り、久米村の通詞二人を弁髪姿に早変わりさせて、南下してきた拝禄将軍と会見させて、その了解を得、一行は北京に急行して新朝に渡りをつけた。それから後期年間、陳南王が福建で反旗を翻した時にも、琉球の政治家はまたまた頭を悩ました。評議の結果、新帝と新南王とに立て祀る二通の僧文と貢ぎ物とを用意して施設を建てることにしたが、鎮魂船が福建に近づいた頃、漁船の船頭から陳南王が没落したことを聞き、その方への僧文を焼き捨てて何食わぬ顔で北京に登って僧文と貢ぎ物とを建て祀った。その後、琉球の使節は念のために琉球国王の印を押した白紙を2、3枚用意していって、支那に革命が起こった場合には直ちにその白紙に僧文をしたためて新政府に突き出すようにしていた。この白紙のことを行動と言った。これは領族政策の下で民族の生命を持続していくためにはとても大義名分など考えてはいられないことを意味している。10年前大隈内閣の時、政友会が少数党になった際、政友会所属の沖縄県の代議士らが電報で脱会届を出して即日県政会に入党したのも、同じ民族性の発露と見たら別に怪しむに足らないのである。前に述べた通り、島津氏の琉球入りは琉球人にとっては空前の大悲劇であって、その時に負った痛手は心的障害となって今なお彼らを悩ましている。私はこの時代の琉球人を、家が破産したために将棋に売られてヒステリックになった青春期の女性に例えよう。島津氏の抑圧から受けた痛ましい障害は内向して彼女の潜在意識中に液中の鎮彩のように残っている。そしてそれが彼女の意識状態を動かして病的ならしめ、甚だしくそれをかき乱しているように見える。彼女は島津氏の武力を恐れて高校前と反抗することはできなかったが、その反抗心は変装して見事に島津氏の監督を逃れていた。すなわち真っ先にご都合主義が現れてきた。したがって嘘をつく習慣もついてきた。自分の国でありながら自分で支配することができず、甘い汁は人に吸われるのだから、責任感が薄らぎ、依頼心が強くなり、奴隷根性ができた。それから実際、生活においては無精力だから芝居気がたっぷり出てきた。数えたらその他にもまだいろいろあるだろう。 これ皆、島津地下300年間の制度が遵守した民族性である。心理学者は、我々の心の内に超個人的意識といって、七部の隠れた性格が内に食い込んでいると言っているが、実際、自分でも知らないが、その社会の風俗習慣となり、国民道徳となり、そして我々は知らず知らずそれに従っていることがある。今や琉球入りを去ること324年、現今の沖縄県人のうちには当時の悲惨な物語を知らない者が多い。しかも当時の苦しい経験は、これを知らない彼らの潜在意識中に残っていて、時々変装してその行動に現れてくる。普段は大したこともないが、大事件に出会わして感情が激してくるとヒステリ患者が暴れ出すように、その性格を無遠慮に暴露する。これはあまりに抽象的な議論だと言って信じない人があるかもしれないから、私は領族政策のもとに生活して、彼らがどんなに苦しんだかを具体的に説明してみようと思う。8。羽地王子、小条件の仕置き及びその子孫の手になった家の伝え物語を紐解いてみると、島津氏に征服されてから40〜50年後の琉球の弱り方は非常なものであって、士族は自暴自棄になって主食にふけり、農民は疲弊して租税は収まらず、王府の財政は窮乏を告げ、社会の秩序は甚だしく乱れて、当時の政治家にはこの難局をどう切り抜けていいかわからなかったようである。そういう時に小条件が出てきて、再三薩摩へ出かけて、おもむろにその政治と政策等を研究して帰り、それから割り出してようやく自国統治の方針を決めることができた。彼は小民族が大民族に併合される場合に、前者が後者と祖先を同じうし、神を一にすることを意識することができたら、その苦痛は確かに半減するに相違ないと考えたのであろう。まず言語の比較から日流道祖論を校調し、自分の邸内にヤマトン治安を祀った。それから、どうせ同一の政治のもとに生活しなければならないなら、単に租税を払うために奴隷として生きる以外に、征服者の諸芸術をたしなましめるのが必要であると悟って、洋曲や茶の湯や生け花のごとき、日本の芸術を奨励した。こうして一種の気分を作って聖兵を取り、七か年の間に制度を改め、聖功を張り、農務を起こし、山林を開き、琉球入り後の財政を整理するに、人並みならぬ働きをなした。けれども、薩摩の政治家は彼の心中を汲んでくれなかった。彼らは、奴隷が自分らと同じ神、同じ祖先を持っているということを気持ちよく感じなかったろう。琉球人はいわゆるお国元の真似をすると、日本名をつけ、日本したくつかまつりそろもの、固く停止去るべきことと、お目玉を頂戴するし、そうかといって品にかぶれて品人の真似でもしようものなら、ここもとご奉公につき、そいこれありうんぬん、と、献石されるという具合だった。そのくせ自分に必要な時には、彼らに空装束をさせて、東海道53次を引きずり回し、これが自分の不要の民でござると言って、その虚栄心を満足させる道具に使ったりした。だから当時の琉球人は、日本人であるか、それとも品人であるか、自分でもよくわからなくなっていたのである。こういうように彼らを 曖昧な人民にしておくことが、その密貿易のためには都合が良かったのであろう。しからば彼らはこの密貿易の機関としてどんなに取り扱われたか。琉球における品貿易の利益を熟知していた島津氏は、事後、琉球が品に鎮魂船を派遣するときには、あるいは海賊に備えるために、大商法を逮捕し、あるいは銀銅等を窮して、大いにその鎮魂を奨励した。鎮魂船は、もとより島津氏の許可を得て出すのであるから、その監督が、至って厳重で、かつまた船中に搭載する品物も自ら一定していて、貿易は多くは薩摩を経由して長崎及び京阪間に転搬されたが、琉球人は出入りの際にしばしば殺りの目をかすんで、途中の島々で幕下をやったので、監督がますます厳重になった。漢文2年。相国王茶壇親方長陽が消失王の殺法社恩師となって品に行ったとき、亡物の監督を揺るがせにしたことが三司官、国務大臣になってから発覚して、同七年に中されたのもその一例である。それから薩摩の方では、おいとにといって琉球人の品に行く者に、内地の貨物の委託販売をやらせたが、琉球の方では、これがために日本との関係が発覚して、鎮魂の障害になっては大変だと言って、主従事情を陳述して、これを断るようにした。そこで島津氏は、殺りを旅送させて鎮魂に従わせ、福建までやって、監督方々交易をさせることにしたが、琉球間へ品人の出入するのが頻繁になって、品人がよく琉球語を聞き分けるようになったので、こういうところから日本との関係が暴露して、鎮魂を差し止められては一大事だと言って、これもまた断ることにした。とにかく鎮魂のついでにやるところの貿易から上る利益の多かったことは、かえって、小帝王が島津氏の命を受けて三司官に調査させた覚書を見てもわかる。元和二年、鎮魂船二艘が品から持ってきた銀が876貫銭、金にしたら14600両であって、帝京元年に持ってきた銀が887貫銭、金にしたら14783両であったが、搭載の貨物はこの他であった。その他に、接魂船といって、鎮魂船を迎えに行く船が一艘あるが、帝京四年の調査によると、天和三年にそれが持ってきた銀が426貫銭、金にしたら7100両であった。ところが、これは、内輪に計算したものだろうから、実際の数字はこれよりずっと多かったに相違ない。してみると、2年間に3艘の船が品と往復して貿易を営んだ勘定になる。ところがこうして確実に握った利益が島津氏に絞り取られたからたまったものでない。実に当時の琉球人は、水中に潜って、せっかく美味しい魚を飲んだと思う頃に引き上げられて、すっかり吐き出させられる、長良川の鵜と運命の類似者であった。ついでに言っておくが、鎮魂船の大きい方は、俗に、統合船といって、140〜150人ぐらいの人が乗り組み、小さい方は、孤島船といって、70人ぐらいの人が乗り組んでいた。これらの連中は、福建に着くや否や、商売に取りかかり、鎮魂師の一行20〜30人は、順延駅、琉球館を発して北京に赴いたが、福建の伴奏官がこれを伴って、 みちみち学を奏して送迎され、いよいよ北京に着くと、李部少女の宅で下馬宴が開かれ、鎮魂が終わって帰途に登る時には、乗馬宴が催された。そして帰りには、金作館がわざわざ福州まで送ってきて、鎮魂師の一行はここから鎮魂船に乗って母国に向かった。往復の費用は一切各省の官府がこれを支弁し、非常に歓待された上で、たくさんのお土産までもらって帰るのだから、琉球入り後入弱になった琉球人が波涛を恐れず、海賊に応じず、その偏偏たる鎮魂の勝機を各年南シナの長風になびかせたのも、また怪しむに足らないのである。9。さて、普段こうして儲けさせていただく恩返しに、一代に一度、シナの札幌市の一行が見えたとき、彼らは非常に歓待してあげなければならなかった。左に少しく感染のことについて述べることにしよう。感染は元シナから王冠を乗せてくる船のことであるが、後には転じて琉球国王の即位式のことになった。慶長役後の琉球王国は、事実の上では薩摩に属して、名義の上ではシナに礼しているのだから、久しく人質となって、薩州に行っていた王子を島津氏が国王に立てることに決めると、琉球では早速シナに行って札幌を請うという形式を踏むことになっていた。時期は一定していないが、大抵7、8月の後に札幌氏がシナ皇帝の詔勅を報じて渡留し、これを正氏に授けて琉球国王に報ずる。征服し、俗にこれを左アジ、右アジと言っているは、少ない時は300〜400人、多い時は700〜800人の兵士に要せられて、威風堂々と乗り込むのであるが、最も面白いことには、今まで那覇でときめいていた薩摩の在番奉行以下大勢の薩人が、シナ人に見られまいとして、大急ぎでグスクマという片田舎に逃げ隠れすることである。ちょっと考えると、気の早いハヤトと唐人との間に大衝突でも起こりそうだが、一度もそういう大活劇が演ぜられないのみか、海南の商店地が300年の太平を楽しんだところに、司祭のあることを知らなければならん。琉球は慶長14年の敗戦で、全然島津氏の支配のもとに屈服したが、シナに対してはそれを打ち明けないのみか、日本と交通するということさえも、全く隠蔽して鎮魂を継続してきたのである。そこでこういうことが発覚しては、鎮魂を差し止められて、自国が困るのみならず、薩摩もまた困るのであるから、殺人を片田舎に押し込めておかなければならなかった。ところが、隼人先生ら、時々癇癪を起こして困るので、享楽の設備を十分にしてやって、子供を好かすようにして、絶えず好かしてやらなければならなかった。そして、札幌市の滞在中は、日本に関する談話を、現金するは言うに及ばず、一切日本風のものを隠蔽して表面を繕っていた。このことに関して当時表情書の名で出した礼達にはなかなか面白いのがある。建立21年、我が宝暦6年の5月22日の古文書に、一つ、大和年号日本州の氏名、大和書物、器等に至るまで、当人、見とがむべきもの深く取り隠しおくべきこと、というのがある。また、同校16年、天保7年の礼達には、一つ、大和歌、 大和言葉つかまつるまじくそろ。もし当人ども大和言葉にて何か申し聞きそろわば、通体つかまつるべからずそろ。大和めきそろ風俗これなきよう、愛たしなむべくそろというのがある。甚だ式に至っては、慶応2年、正太王の感染の時の2月20日に出た礼達に、一つ、男の言い、回しつかまつりそろては、当人、批判いたすべくそろ間、感染ご滞在中、末えまで、那覇えさし腰そろ説は、火着いたすべくそろ。整え金そろわば、肌表さざるよう、衣装火着いたすべき胸、去年、申し渡しおきそろ通り、固く愛守るべきことというのがある。品人は、ふんどしを当位の晩風と言ってけなすから、ふんどしのことから日流の関係が露見するのを恐れたのである。琉球管理の戦々として傷に触れるような心持ちが、古文書の中によく現れているではないか。それから変な客を隠しておいたのだから、万一品人がこれを嗅ぎつけて、ぐすくまに行ってみたいと言うかもしれない。そういう場合には、首里を迂回して、それから牧港に引っ張って行き、ここがぐすくまだと言えと言ったような礼達を出したこともあった。こうして薩摩との関係が品人に感づかれまいと努めたのは、ただ感染の時ばかりでなく、普段品人が漂流してきた時でも同様であった。ある時品船が漂着したので、品人を早速那覇から小一里ぐらいの泊まりというところに幽閉して、殺衆人の底を通過するのを禁じてしまった。ところが、ある雨の日に、菅笠に仮衣といういでたちで、大将を刺した侍が一人通りかかった。立番の役人が引き捕らえて詰問すると、松本彦右衛門という足軽で、雨が降っているから、品人に出会わす気遣いはなかろうと思って、これから四反座にイノシシ狩りに行くところである、とのことだった。これは一大事だというので、早速首里にご披露に及ぶと、首里では即日これを薩摩の在番奉行に持ち出して、前後策を講ずることにした。最初のほどはいい考えも出ないので困っていたが、琉球側の思いつきで、泊まりの青年数名に松本と同じ装束をさせて、品人の宿を覗かせ、私たちはこれから四反座へイノシシ狩りに出かけるのだが、生まれてからまだ品人を見たことがないので、ちょっと見に来た。昨日仲間の一人は先に行ったという調子で、芝居を演じさせて、品人をごまかすことにした。これは嘘のような話であるが、古文書に出ている実話であって、こんな狂言を国家が真面目にやっていたからたまらないのである。西洋の理言には、一つの嘘を隠すには、千の嘘をつかなければならぬというのがあるが、琉球の立場は、とにかく嘘をつかなければならないようになっていた。だから、琉球には、品人がこう尋ねたら、こう答えろというふうに、皆の嘘が一致して、両族政策の内情がバレないように仕組んだ、当人、エオロズモンドを並びに、晴海用の上場という本さえ残っているのである。話は再び前に戻るが、感染の捉えとともに、沖縄の光景は、たちまち一変して、しなくさくなった。そして、ご馳走をしたり、国劇を見せたりして、十二分に品人を歓待し、なるべく田舎などにやらないようにして、首里那覇の両都会でゆっくり月日を遅らせる策を講じた。けれども、間の抜けた品人とても、この両族政策の秘密を 全く知らないのではなかった。それは昭慶王の殺法副使として来留した新人徐保公の中山伝信録を一読しただけでもよくわかる。古来殺法の儀式のある日には薩摩の在番奉行は美福門から入ってきて南殿にすだれを垂れてこっそり儀式を見ていたが、例の徐保公がこれを指さして南殿客ありとやったので、通詞先生これを聞いてたちまち色を失ったという逸話がある。品人は知って知らぬふりをしていたのである。それから品人はほとんど半年間も滞在して翌年の 2,3 月ごろ帰ったのであるが、この間に彼らが食いつぶす費用は莫大なもので、共演その他に費やすところもまた少なくはなかった。おまけにこれらの欲張った数百の品人が天出に持ってきた品物をひとまとめにして買い取ってやらなければならないから、やりきれなかったのである。昭慶王の感染の時、この品物代が不足したので、国中の同期はもとより南予のかんざしまで挑発してこれに当てたということが西園の自叙伝のうちに見えている。実に西園が感染ごとらいの時、そのお物入り大部至極にそろ、ようやく愛蓄えおき申さずば叶わざることにそろと言った通り、感染渡来の数年前から一生懸命にその準備に取り掛かったが、いつも不足ばかりして、その都度薩州から借金してやりくりしていたのである。それから殺法の 2,3 年前からは、ある区域を限って魚介類なども取らせないし、また柑橘類なども花を摘んで実らせなかったので、殺法の時になると魚介類は群がり、九年母は枝もたわわになった。至って当然なことであるのに、久米村の監視人たちが殺法の時はいつも往年だなどと言って品皇帝を謳歌すると、人のいい中華の先生たちはこれにワインして悦にいるというありさまであった。品に行った時、優遇された返礼に思い切って歓待してやらなければならなかった貧国の苦痛はどんなものであったろう。この苦痛をつゆほども知らなかった品人は、思う存分にご馳走になったばかりでなく、どっさりお土産をもらって帰るのであった。さて、彼らの船が友綱を解いた刹那に、沖縄の光景は一変して、再び日本臭くなった。ぐすくまにくすぶっていた気難しい隼人は、のそのそ出てきて威張り散らした。半年間も応用な品人のお相手ばかりしていた琉球人は、以前の 2,3 倍も神経を悩ましたに相違ない。実に両大国の間に介在していた琉球の立場こそは、さながら賠償府のそれのようなものであったろう。この間に処して昭昭軒や西園のような政治家は、絶えず島民をいかに導くかに苦心したが、無自覚な島民は境遇に引きずられて、その民族性は悪化する一方であった。すなわち、そのご都合主義、内股公約主義などは、だんだん濃厚になってきた。